皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第265回目。本日の放送は前回の木山さんからのご紹介で亀山さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは亀山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週の平松さんからのご紹介ということで、亀山さんにメッセージがあります。
はい、
はい、コロナが落ち着いたらまた中国でみんなで大騒ぎしたいですね。
したいですね。
主戦ではね。
うん。本当そうですね。お酒の思い出しかないですね。あんま。ビジネスの話とかもうあんまりしないですから
。うん、そう、先週のね、ラジオでもそんな感じで言ってました、平松さんも。あの、ね、主戦でね、居酒屋、中国で居酒屋を開いて、平松さんね。で、
そうです。
うん、行くと、やっぱ物販絡みの、
はい、ね、
お客さんがやっぱ多いから、日本人で。
はい。
うん。で、何話するんですかって言ったら、ビジネスの話はしないです。みたいなね。そんな。
なんかね、毛嫌いする人もいますしね。
そうですね。
もう記憶ないイメージしかないですね。なんか、酔っ払って。
ね。まあ、今はね、ちょっと、いけないですからね。
そうですね。
なので大騒ぎもできませんね。
やるようになったら平松さんぜひまたやりましょう。
ですね。私もちょっと行きたいですわ。はい。ではでは今日は一つ亀山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、亀山さん、はい、ご紹介の方からお願いします。
はい。はい、亀山真嗣と申します。はい、36歳です。
はい、
今は、まあ、メインが中国の仕入れ代行会社ですね。平松さんの前に和田さん、タオタオの和田さん、
はいはいはい、
はい、紹介されたと思うんですけど、うん、和田さんと同業ですね。
うんうんうん、
はい、で仕入れ代行の業務をやってまして、
会社も言った方がいいんじゃないですか。
あ、オーフェニックスと申します。
オーフェニックスさんですね。
思いをですね、はい、オーフェニックスです。
あの、オーフェニックスさんの O って、
はい。
あれなんですよね。あの、なんて言えばいい、表現すればいいんですか、あれ。
あの、思いをと、思いをなんですけど、まあ、おで始まる会社ないよねっていうので、まあ、ないねっていうね、初めおを3つぐらいつけたらどうかなっていう話でした。で、パッと受けるのになんか、聞きづらいなっていうので、おをにしました。
ですよね。珍しい名前ですもんね。
そうなんですよ、ね。
王さん
って言われるんですけど。
あ、王さんって言われるんですか。
大体和田さんとかと一緒で10年ぐらい、立ち上げて、まあ共同経営なんですけど、4人で。はい、
ああ、そうなんですね。
4人で共同経営してて、
はい、はい、はいはいはい。
メインで私と、もう一人で、やってまして。
はいはいはい、はい、
はい。で、まあ10年ぐらい前にちょうど、まあ平松さんも行った EU、中国の EU に、まあ、行きまして、もう、これ行くしかないっていうので、まあ、初めは、物販とか、自社でも防災グッズとかやってたんですけど。
あ、やってたんですね。はいはいはい。
初めはそうで、
その
当時、楽天とかで売ってて、アマゾンがまだ10年前なんで、全然って時で、で、フラッシュとかちょうどやってましたね。ポンパレとか。プロトコニューの、はい。
ポンパレモール。
コンパレモールですね。
フラ
ッシュをやってて、で、なんかの表紙でなんかちょっと代行がいい。まあみんなやっぱり中国から仕入れたいっていうので、代行業務っていうのがあるっていうので、やり始めたっていうので。で、今はもう確立して、まあ日本人のスタッフを、まあ今はちょっと行けてないんですけど、何か雇ってて、 で、私はもう4年ぐらいしか中国いなかったんで、
あ、そうなんですか。
はい、4年ぐらいですね。まるまる4年。
へぇー。であ、ずーっといらっしゃるのかと思いました。ここ最近戻ってきたのかっていうイメージだったんですけど。あ、違うんですね。
ちょうどですが言ってたんですけど、
もう、
ずっと向こうに駐在してたのは、そうですね、4年ですね。
ああ、そうだったんですね。
そうなんです。
あ、
で今帰ってきて、
うん、
保育園の園長をやってる。
それさっき聞いて笑っちゃったんですけど、随分可愛らしい仕事に転身したような感じですね。
そうなんですよ。なんか小規模なんですけど、一応認可外なんですけど、
うんうんうん、
助成金絡みの。
へ
ぇー。企業主導型保育っていう保育園なんですけど。
もう一度いいですか？
企業主導型保育っていう。まあ、認可外で、なんか安倍首相がやったあの政策の一つで、待機児童が多くて、なんか認可の、手挙げないんで、認可の業者さんが、まあ、手挙げ、助成金あげるから、手挙げてくれないかっていうので、やり始めたっていう。
あ、そうなんですか。
はい。
その保育園の園長さんになったのはいつなんですか？
2 年前ですね。
あ、はい、そうなんですか。もうそんなにやってんですか？
そうなんですよ。
全然知らんかったわ。
ちなみに言うと、木が変わったんで、4月1日、31日は卒園式で、
はいはいはい、
1日は、
入園式。
挨拶してきました。よろしくお願いします。って園長。
入園式、卒園式やられて、
はい。
今はそのコロナでも大変じゃないですか。
はい。
どうなんですか、その現場の方っていうか、その保育園事情っていうのは。
あ、保育園は基本もう、うん、あ、まあ自粛とかはもうないですし、
ああ。
保護者も発表できるので、
うん、
緊急事態、1回目の緊急事態の時でも、自粛程度でしたね。
うん、
医療従事者とかいるので。
はいはいはいはいはいはい。
できないんですよね、保育園とかって。そのための保育園なんで。
はいはいはいはいはいはいはい。ですよね。そこを対応できなくなっちゃったら。
そうなんです。
ですよね。そういうことですもんね。
そうなっちゃって、その人も休みになっちゃうんで。
うん、そうですもんね。
はい。
はいはいはい。
基本的には、普通にやってましたね。
なるほどなるほど。今、園児は何人ぐらい？
全員で、小規模なんで9人しか預かれないんですよ、でも。
あ、そうなんですね。
まあ、大きいところじゃなくて。
そういうことなんですか。
そうなんです、そうなんです。結構助成金絡みでもなかなかいいかなと思うんですよね。で整備費とかも全部出ますし。
はぁ。
家賃とかももちろん全部結構出ますし。
あ、そうなんだ。
で、人が集まればもう一人に対していくらってもらえるんで。
へ
ぇ、安定しますね。
へ
ぇ、立派ぐれないですし。内閣府から助成金もらってるんで。
面白いですね。
そうなんですよね。
そこに、亀山さんなんでそこに行き着いたんですか？その2年前に。
いや、なんか やりたいねって話して、なんかキッズカフェとかそういうの、なんかキッズ系やりたいねって探してたら、あ、こんな助成金がある、あるんだって。なんか
教室保育園面白いかもよ、みたいな。
そうですね。なんか調べてったら、これできちゃうよって。もともと建築とかも、
この
辺もや、まあ、違う会社でやってるので、
別に。
だから、その、ダイソーだとか、
売
ってるとか、
それ
がもう早かったんですよね。
あ、
で、まあ、保育士も集めて、
はいはいはい。
で、
保育士さんは何人ぐらいいんですか？
今、8人ですね。
あ、
はい。
園児9人に対して8人なんだ。
全員 で8人で、常にいるのは3人か4人。
ああ、そういうことか。交代でってことですか？
そうですね。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
まあ、9人に対して3人か4人いるんで、かなり手厚い。
手厚いですよね。
そうですね。
で、延長先生も入るんですか、その時。
延長先生は、保育園にいながら、うん、なんかその貿易の方の代行の仕事をしてます。
面白い。園児の顔見ながら、中国のサイト見てるんですね。
そうそう。
で、運送会社に電話してるんですね。
そうなんですよ。まあ、まあ、やりとりして。
お客さんの荷物まだ届いてねえぞ、みたいな。中国いつ船出んだよ、みたいな。あ、そんなやりとりを、園長先生は昼間やってるわけですね。
まあ、一応いなくてもいいんですけど、でも保護者はいないとなんで園長いないのってなっちゃうんで、ま
あ。ああ、なるほどね。
はい。で、別に会社じゃなくても、まあ、保育園でも、ギャーギャー多分裏では聞こえますけど、
うん、
でも別に、保育園でできるので。
面白い。貿易の仕事も、面白いですね。
そうなんですよ。毎日。
保育園でもできるんですね。そう考えるとね。
そう、まあ人が入れば全然いいですね。
なるほどね。
はい。
はあ。保育園やってたんだ、亀山さん。
そうなんですよ。なんか。
いやね、なんか、オーフェニックスさんの、その、会社のことを知ってる方に、
はい。
うん、いろいろ、ちょっと、だいぶ前ですけどね。
ええ。
あそこは面白い会社なんですよって聞いたことがあって。
はい。
なんか、貿易の仕事以外にいろんなことやってますよ、みたいな。
そうなんですよね。
ね
え。まあ、あんまり手広くやってもっていうところはあるんですけど、
うん、うん。
まあうん、これぐらいはいいかなってい
う。
管理できる範囲なんで。
はいはいはい、はい。
あっちゃえばもう本当事故だけなくね、
うん。
話なんで。
ですね。
あとは、インスタとかもだからやってるんで、この間
うん。
何でしたっけ、福岡かなんかの新年会か忘年会に参加させていただいたんですけど、
うん。
その時になんか SNS 集客っていう話。
やってましたね。
それで、まあ、もうちょっと前からやってたんですけど、
うん、
まあ、保育園やってたからなんかできないかなっていうので、
ああ
やっぱり、なんかやってる人、保育業界って結構まだ、全然もうアナログなのですごく。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃアナログで、
うんうん、
やってる人少ないんですよね。
うんうんうんうん。
だからなんか給食の発信とかして、
うんうん、
なんか集客してるんですけど、まあ、ゆくゆくはそう、なんか物販とかいろいろ繋げたいなとは思ってて。
亀山さん、それなんかわかる気がしますわ。私たち、その、日々、こう、ネット絡みの仕事をしてるんで、
はい。
結構、その、なんて言うんだろう、いろんな情報入ってくるじゃないですか、ネットの情報って。
はい。
その、ノウハウにしろ、その集客にしろ、
はい。
どこで販売するとか、楽天、アマゾンみたいな。
はい。
でも、一般の人って、本当に一般っていうか、その、ちょっと外に出れば、
はい。
あ、意外と、この業種ってまだまだなんだなっていうのありますよね。
そうなんですよね、意外に。
ね。
本当、はい。
こっちはもう当たり前に思ってたんだけど、
はい。
あ、なんだ、ここって、こんな遅れてんだっていうのもありますよね。
めちゃくちゃありますね。だから、
うん。
このまま、ね、スライドしていけば、
うん。
で、新たなことじゃなくても、今、どっかでやってることでも、
そうそうそう。
やってないなっていうのは。
多分、だから、亀山さん、その、ね、物販で、いろいろ、蓄積したノウハウで、ネット集客とかやったら、多分、1位取れんじゃないですか保育園業界で。
なんかでも、普通にほんとできそう。みんな、全然やってないから。
ね、やってないんですよね。意外とやってないんですよね。
全然やってないですね。なんか、
うん。
そうけど、なんか、それこそそういう、違う、ね、保育園と、とかの関わりとかもほとんど、
うん、うん。
関わりとかもない、あんまりないし、
ああ、はい、はいはいはいはい。
まとめサイトとかそういうのもないんで。
うん。 それこそあれじゃないですか、亀山さん、フランチャイズできんじゃないですか、それで。
できますね、全然、それは。
ね。
はい。
うん。
だから、すごく、なんか狙い目。ほんと、やっぱ、保育園ってなんかもう、民家、昔のやっぱ、保育園の人たち、知ってる人たちが、頭の固い人たちがやっぱ多いんで。
ああ、なるほどね。
たまんないし、なんかやっぱこう、ネットとか SNS とか。
はいはい。
ツール使ったりとか、そういうのもやっぱ疎いんですよね。
なるほどね。
なんかそれは感じましたね。なんで、まあその SNS とかで、まあ収録しつつ、まあ、なんか、増えてきたら、仕掛けようかなっていう感じでやってますね、一応。なんか給食の
先生。ああ。なんか、できそうですよね。
そうなんですよね。なんか、
うん、なんか応用が効くし、やっぱりこうネットの、ね、仕事をやってると、意外とこのリアルのっていうか、その、他のちょっと畑違いの、
はい。
うん、やつをやってても、その、つなげると、意外とこれ、隙間だったな、みたいなね。
はい。
うん。多分、うん。亀山さん、保育園業界の、こう、革命を起こせんじゃないですか。
いや、そこまではいかないかもしれないですけど、でもなんか、面白いですね、今後。
ねえ。
人少ないんで。
で、ましてそうやって、今もその助成金って、使えるんですか？
今も、申請したら、まあ、年に1回なんですけど、で、申請して、やってっていう感じで、取れるとは思いますね、通れば。
ね。
そんな難しい感じではないですね。
じゃあ、やりたいっていう人いたらね、そこで、亀山さん教えて、フランチャイズでね、うちのノウハウを仕上げるよ、みたいなね。
はい。
もう、で、集客はこうやってやるんだよ、みたいなやったら。
そうですね。亀山さん。
なんか、儲かりそうな、なんか、お金の匂いがしますね。そうなんですよ。なんか業種によってはね、全然遅れてるところありますもんね。
そうですね。
うん。
そんなに早い方じゃないですけど、もっとやっぱ、遅いって感じしました
ね。しますよね。で、
はい、
やっぱり今もうね、スマホで、探すっていうのはもう本当常識っていうか。
はい。
結構年配の方でもスマホでこう探すっていう言われますもんね。
そうですね。
だそういうとこにうまくこう露出できたり、動線がね、こう作れたら面白いですもんね。
はい。なんかこう、
うん。
のことやるのに、なんかいろいろ枝分かれしてるっていうのがありますよね。
やっぱり基本物販こう、なんていうの、ネット物販やってる、人だと、やっぱその辺の、
うん、
なんて言うんでしょう、その、応用が効くっていうか。
はい。
でも、やってない方からしたら、え、そんなことできるんだ、みたいな。
そうですね。
うん。
おかげさまでちょっと引き出しは増えてきてるような気がするんで。
ねえ。
まあ違う、ね、保育園じゃなくて、まあ違うことでもそうかもしれないですけど。
はいはいはい。ですよね。だから面白いかもしれないですね。亀山さんね。
なんかでも、いや、本当、物販、ね、こうやってやっててよかったなと
思って。いや、確かに、思いますもん、だって。ね、普通にだってもう、いろんなの検索しますもんね。
そうですね、しますね。
ねえ、スマホでね。
はい。
で、Google のその検索にね、うまく引っかかっておけば。
はいはい、そうですね。
地域の、地域限定だけでもいいから引っかかっておけば、ね。
普通に
ね。はい、別に Amazon とか楽天に手数料払わなくても。
そうなんです。
自社集客だけでもね、あとインスタとか SNS 集客とかね。
そうなんですよね。なんかまあ保育で言うと、やっぱインスタが一番、やっぱね、こう、客層が。
はいはいはい。そうですね。
は
そうですね。若いままそうですからね。
そうです。
若いママさんが多いですからね。
そこかけるにも、ターゲットを絞れたら安いんで。
そうですね。なんか、亀山さんいけそうですね。なんかこのラジオ聞いた人が、亀山さんに相談くかもしれないですよ。
いや、あれですけど、でも、なんかね。なんかいろいろつなげられそうです、
ね。
今回より、本当多分そっちのが儲かるんじゃないかって。まあ、そっちに重きを置いてますけど、ね。
なん
かならではのというか。
ならではですよね。
やっぱりできないことなんで、
うん、
気になりますね、そういうの、親って。
はいはいはいはいはい。
保育園どうなってんだろうとか、内情どうなってんだろうとか。
確かにね、うん。だってニュースで出るじゃないですか、その虐待やなんやかんでやって。
そうなんですよね。
園長先生が虐待したとかってニュースになった、なってましたもんね、一時期。うん。あれ福島じゃなかったかな、その虐待やったって。はい、ニュースになってたの。やっぱりね、親御さんは特に敏感ですよね。だからそういうあそこのってどうだろうみたいなね。
そうなんですよね。
なるほどね。そうやって、だからインスタとかで情報発信すればね。日々のね。
この間、その、福岡の、パが集まりで伺いてたんで、まあ、大事な、あとは、勉強になりましたけど。
なるほど、なるほど。
とにかく今は、心は集めてっていうところですね。
はいはいはいはい。でも、あれですか、その、要は、マックス9人の園児さん、園児、なわけじゃないですか。
はい。
まあ、もう2年やられてるっていうことですけど。
はい。
毎年の集客ってどんな感じなんですか？
もうあれですよ。まあ、広告、それこそインスタで広告打ったりとか。
ああ、はあ、はあ、はあ。
一応地域に紙ベースで巻、巻くの。
ま、あ、巻くんですか。
ちょっとだけ。
ああ。
あとは、あれですね、持ち上がりもほとんどなんで。
持ち上がり？
0から1、1から2って。0歳、1歳、2歳
なんで。ああ、そういうことか。
そうなんですよ。
ああ、そっかそっか。
だから、もう0で入ったら1歳に持ち上がるじゃないですか、
3。
だから、0歳だけ集めればっていうところなんですよ。
ああ。毎年毎年。なるほどね、毎年。毎年でもないのか、そうすると。
毎年、毎年3人ずつ抜けてって、3人起き立って3人抜けていくっていうイメージ
です。ああ、そういう感じなんですね。
はい。
ああ、はあ、はあ、はあ。
だからまあ3人なんで、全然、まあ、途中でもまあ、実際初め集まんなくても、連絡とか来るんで。
はいはいはいはい。だってそれこそ口コミでも広がるんじゃないんですか？ママ友。
広がると思いますね。そう、ママ友のネットワークやっぱすごいんで。
ねえ。
はい。
うん。
あと、市役所さんからも紹介は来るので。
ああ。
とか。
ああ、なるほどね。
はい。
はあ。
だから別にそんなに集客しなくてもっていう。
集まっちゃうんだ。販売。いつの間にかいっぱいになっちゃったみたいな。
そうですね。多分その、立地はやっぱり大事だと思うんです
けど。ああ、はいはいはい。ちなみにどこでやられてるんですか？場所は。
東京の町田市。
あ、町田。
はい。成瀬っていうところの地域なんですけど、成瀬駅前なんですけど。
はいはいはいはいはいはい。へえ。
そうなんですよね。
家賃とかも高いんじゃないんですか？だって駅前だったら。
あ、でも、そこまで9人なんで、でかくないんで、
うん。あ、そっか。
はい。そんなには
そんなに大きい広さを求めなくてもいいんですか？
そうなんです。一人に対して何平米とかっていうのが当然決まってるので、
う
それ
ん。
は大丈夫ですね。
はあ。あ、そうなんだ。
ええ。
じゃあもう9人集めちゃうともうず、安定しますよね。本当にね。
そうなんですよ。そうなんですよ。だからもう、
空いた時間を、ええ。
あとはもう保育士さんに任せて、
うん。空いた時間は園長さん、物販やってるみたいな。
そうなんです。物販やってます。
面白い。今後、増やしていこうって思う部分あるんですか？
ああ、でも、どれぐらいやっぱ待機児童が、も
あ
う結構増えては来てると思うので、園自体もその、
あ、ああ。ああ、そうなんだ。あ、その助成金絡みでね。
そうですね、広げるだけ広げて、結
はい
局、助成金ってこう絞られていくんで、
はい。
なんか、始
うんうんうんうん。
まるんじゃないかなとは思う。どう
ああ。
や、まあ、集まれば本当増やした方がいいと思うんですけど、
え、何を増やす？
集まれば、人が集まれば、
うん。
リサーチはやっぱり大事ですね。世田谷とか、
ああ、そうですよ
東京
ね。
激戦なんですよね。
あ、激戦なんですか、そこは。
はい、もう溢れまくっちゃってるんで。
あ、そうなんだ。
ないっていう。
あ、そうなんだ。
ええ、でもそ
うん。
れも、調べられるんで、役所とか。
ああ、なるほどね。ここの地域は、どのぐらいの数ありますよとか。
どれぐらい待機児童が出てますとかっていう。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあそこに待機児童結構いるからそこに出せば来るな、みたいな。
そうですね。それで、やっぱ
目
だから
安
場
的に
所。
はリサーチはできるわけですね。
そうですね。場所
あ
はすごく大事になるとは思いますね。
あ。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。なるほど。あ、でも面白いビジネスですね、でもね。
いいんですかね、大丈夫です
え、あと、オーフェニックスさんのそのビジネスの中でなんか面白いやつはな、他なんかやってんですか？
や、でも本当代行なんで、まあ本当、この間、
うん。
和田さん、まあ同業ですが、まあやり方が違うので、あと、
うん。うん。うん。
なんか強い弱いっていうのがあるので、結構やっぱ、仲良くて、和田さんとも、
うん。
僕自体は、本当週1回か2回とか、本当結構あったりしてて、
ね、
情報交換とかはしてま
主
した
戦に行け
ね。
ばね、なんかお二人がいるみたいなね。
そうなんですよね。そう
は
なんですけど、まあ、やり方本当違うんで、まあ、なんか、
いはいはい。
盛り上げていこうっていうのが、
うん。
あったんで、まあ、本当多分、起業した時期もほとんど変わんないですし、
うんうん。
タイミング的にも、結構似てるので。
EU のその代行業者さんで何社か私も知ってるんですけど、結構
はい。
皆さんな、仲良しですもんね。
そうですね。
ね。
仲いいですね。
うん。お互いうまくこう、住み分けしてやってんのかななんて思うんですけど。
まあでも、みんな色があるんで、やっぱ、金額だったらどうこうとか、まあそういうのいろいろ。まあそれはお客さんがやっぱ決めれば、
そうですね。
コースによっても多分違うでしょうし、
そうですね。
使ってるところもあると思うん
う
で。
んうんうん。そうですよね。
はい。
はいはいはい。前回和田さん、お出になった時はいろいろ和田さんとこのその代行の特徴とか話していただいたんですけど、私、正直オーフェニックさんは使ったことないんで何ともわかんないんですが、聞いた話でしかないので、私が聞いてる、そのオーフェニックさんのサービスが、他よりいいって聞いたのは、その検品がいいって聞いてたんですけど、
そうですね。検
うん。
品、うちは検品と、あと、なんか日本人対応っていうところですかね。
はあ、は
それ
あ、はあ、はあ、はあ。
が、日本人がですね、よく
ええ。
お客さんとやり取りするんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
はい、はい。
中国人スタッフとじゃなくて、一回中国人スタッフをフィルターかけてからっていう。うんう
ん、あーあ。そこをちょっと、重きを置いてるわけですね。
そうなん
です。オーフェニックスさんの中では。
はい、日本に5人いて、
はい、はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。